伊藤和明の防災エンス。伊藤和明の防災エンス。この番組は防災に関心のある方、防災に関わるお仕事についておられる方、そして広く市民の皆さんに自然災害や環境問題、また防災に関するさまざまなテーマについてのお話をお届けします。こんにちは、まさきけいこです。地上で感じる地震の揺れが弱くても大津波だけが襲来する、そのようなタイプの地震のことを津波地震と呼んでいます。その典型的な事例が今から120年余り前、東北地方の三陸沿岸に大災害をもたらした明治三陸地震津波でした。今回はこの明治三陸津波と津波地震についてお伝えします。伊藤さん、
はい、
まずはこの明治の大津波について説明していただけますか。
はい、これはですね、1896年、明治29年の6月15日の午後7時半ごろにですね、三陸沿岸の人々はゆらゆらとしたこう弱い地震の揺れを感じたんですよね。で、まあ多分今の気象庁の震度階で言ったら震度2か3程度だったと思うんです。で、この地震の震源はね、三陸の沖合200キロ前後の海底で起きた地震で、その規模が津波を考慮に入れた場合にはマグニチュード 8.2 ぐらいと推定をされているんです。ただ揺れがね、弱かったんで大方の人はもう気に留めることもなかったんですよね。
まあ、まさか津波が来ると思っていないわけですね。
うん、そうなんです。で、しかも悪いことにね、この6月15日というのは旧暦の5月5日、端午の節句、
はい、
男の子の節句ですよね。うん、ですから沿岸の村々ではもう祝いの酒を酌み交わしていた。特に前の年に勝利を収めた日清戦争からの凱旋兵士を囲むなどして、各地でこの祝賀会とか花火大会などが開かれていたんですね。で、そこへね、地震から30分余り経った頃、大音響とともに大津波が襲来をする。たちまちその家も人も渦巻く波に飲み込まれて、沿岸の集落ほとんどが壊滅をしてしまった。
はい、
で、さらに津波はね、2波3波と襲来して、沿岸地域を舐め尽くしまして、2万2000人の犠牲者を出すという、まあ、大災害になったんですね。
津波の高さはどのぐらいだったんでしょう。
平均すると数メートルから高いところでは20メートルにもなった。岩手県の料理村、今は大船渡市三陸町料理っていうところですが、そこではね、 38.2 メートルという訴状光っていうのはこう地形的な駆け上がりですからね、それを記録しています。で、岩手県の山田町ではね、800戸のうち700戸が流されてしまって、1000人ぐらいが亡くなってるんですね。それから太郎村、これは今は宮古市太郎地区になってますが、ここでは人口の 83% を失われたと言われているんです。はい、それからね、有名なのは宮城県のね、宇多津村のある家でちょうどね、結婚披露宴が行われていた。で、ちょうどその新郎新婦が三三九度の杯を上げている最中に大津波が来て、
うん、
で、花嫁をはじめとして全ての参加者はみんなその津波に犠牲になっただけで、花婿さん一人だけ助かったの。
はい、
でもそのあまりの衝撃から彼はね、その後ちょっとこう精神に異常をきたしてしまってね、人々の涙を誘ったということなんですね。で、まあそうやって一夜が明けた時には村々はみんな亡くなっていて、浜は家々の残骸で埋まっている。それから海に浮かんでいた無数の遺体をね、地引き網を使って引き上げたという話があるくらいなんです。
まあ、この時は地震の揺れが弱くても大津波が来る津波地震ということですけども、それはどういう仕組みの地震なんでしょう。
そもそも津波という現象は 海底下で地震が起きて海底の地形が変動する、つまり上がったり下がったりしますとね、それが息打ちに海面に伝わって、そこが津波の発生源になって周りへこう伝わっていくんですよ。でこの時ね、地震を起こす海底下で起きるその断層破壊、急速に起ければ陸上では強い揺れを感じるんです、
はい、
でもねこの破壊がね、時によってはゆっくりと時間をかけて進行する。そうすると陸上ではあまり強い揺れ感じないんですよね。ですけれども海底下で破壊が起きた断層面の面積っていうのは、急速に動いた時と急速にその破壊が起きた時とは変わりませんのでね、海底の地形もゆっくりとであるが同じように変動する。そして津波も同じように起きるんですね。これがまあいわば津波地震の発生する仕組みで、断層がこうぬるぬると動くんで、よくぬるぬる地震なんても呼ばれていますよ。
その近年もそうした津波地震の発生した事例というのはあるんですか？
そうですね、1992年の9月にですね、中米のニカラグアでその太平洋岸を襲った大津波があるんですけどね、それがどうも津波地震だったと言われています。で地震の規模はマグニチュード 7.2 だったんですけれども、沿岸各地での震度は日本の気象庁の震度階に直すとせいぜい震度1から2程度だったにもかかわらず、沿岸およそ200キロにわたってね、4メートルから10メートルぐらいの大津波が襲来して大災害になってるんですね。こういう事例があります。それから日本でもね、1972年の6月10日にマグニチュード 6.8 の地震によって北方領土の色丹島をね、5メートル50センチぐらいの津波が襲ったんですよ。でもね、北海道の根室とか釧路ではわずかに震度1程度だった、
はい、
でこれらはいずれも典型的な津波地震だったと言われてるんですね。ですからこの地震の揺れが弱くても大津波の来ることがあるというのは防災上大変重要な視点でしてね、過去100年ぐらいの間に日本の沿岸を襲った津波のうちおよそ 10%、 10分の1は津波地震だったという指摘もあるくらいなんですね。
津波地震への対策は進んでいるんでしょうか？
はい、気象庁ではね、こういうぬるぬるっと起きる地震が発する、いわゆる長周期の波ですね、ゆらゆらした長周期の波をいち早く捕まえて津波予報に結びつけようという、そういう技術開発を進めています。それから沿岸住民の方々も、揺れは弱いけれども妙にゆらゆらとした地震の揺れを感じたなら津波が来るんではないかと予想してね、避難行動に結びつけるという意識が必要だと思います、
はい、津波地震の脅威について伊藤和明さんでした。